皆さんこんにちは、中村陽子です。音楽デュオ友よあずささんのご紹介第2回をお送りいたします。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではピアノご担当の友よさんにお話を少し伺いたいと思うのですが、友よさんはピアノを始めてから今までずっとピアノ一筋でやってこられたんですか？
はい、そうです。
その間に他の楽器にちょっと目移りとかないんですか？
そうですね、ピアノをやっていけばいくほど難しさなり課題なりっていうのが見えてきたので、なかなか他の楽器に行く暇がなかったというか、突き詰めていくことだけで精一杯です。
今はデュオとしてやってらっしゃるわけですが、
はい、
デュオとお一人で演奏するときと何かこう違いとか気持ちの入り方とか違いはありますか？
はい、そうですね、伴奏という仕事もやっているんですけれども、うん、
はい、
基本伴奏者の時っていうのは、存在感とかその主張っていうのはもちろんあるんですけれども、うん、やっぱりその主役の楽器っていうのを引き立てるように、
はい、
うまいことこうお膳立てというか、
はい、
バックから支えていけるようにって思って、うん、弾いてます。ソロの時は本当に自分が主体で前に出てって自分の音楽だけを作っていけばいいんですけども、普段平日そうですね週3日ぐらいは生徒を持って、
はい、
小さなお子様とかにも教えてるんですけれども、学生さんの試験の楽器の伴奏とか、
う
ん、レストランですとか、いろんなイベント会場とか、
ね、
そういうところで弾いたりしてます。
そのお一人で演奏される時とそのピアノの先生としてやってらっしゃる時と違いというのはどのあたりにあるんですか？
演奏をすることは自分の中だけで理解して弾いてしまえばそれで済んでしまうことですけれども、うん、
はい、
教えるということは私が分かっていることを他人にうまくこう言葉で伝えなければならないの で、
そうです。
噛み砕いて話すということが結構難しくて、あえて言葉にすることで意外と自分が分かってなかったこととか、はい、理解し尽くせてなかったところなんかが明確になってきて、はい、それはそれでとても勉強になってます。
どんな風に教えるんですか？
イメージを言うようにしてます。具体的なイメージを、例えば空から、うん、星が降ってくるように弾きなさいだとか川が流れてるように弾きなさいだとか。
あ、でも分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、逆になんか具体的なイメージを持たせた方が、
はい、
あ、そっかって言って弾いてくれちゃうんですよね。
そうですよね。
だからあんまりこう弾けとか手をどう動かせというかいうことはあんまり私は言わないようにあえてしてますね、う
ん、あ、イメージでの伝えをすると、うん、ではちょっとここで話を変えてみてですね、
はい、
友よさんにとってのあずささん、
はい、
をちょっとお聞かせいただきたい、
はい、存在としてというかあずさんの存在として、はい、演奏者としては本当に良き、うん、第一にライバルだと思っています。
あ、
いつも合わせまでには負けないようにと思って練習してますので、
そうですよね、
大切なライバルです。良い音楽を作るまでの過程で、
うん、
ライバルですけども、
はい、
出てくる音楽は決してそう怖い音楽ではありませんので、
そうです
よね、はい、聴いていて楽しい力の抜けた音楽というのを目指してますので、はい、それは楽しいと思います、
うん、普段のこう音楽以外のところであずささんに何か思うところとか、
思うところですか？
はい、
なん
か性格とかどういう、
はい、もうちょっと片付けを上手になるといいなというのは常々思っておりますけども、はい、性格はとても繊細で可愛らしいんですけども、うん、時々こう動きが子供っぽいのでもうちょっとお姉さんらしくしたらどうなのかしらって思う時はあります
曲の解釈は主旋律を取られる方の方がなさるんですか？
そうですね、マリンバソロの曲であればあずさが作りたいっていうように私が合わせていくようにはしてるんですけど、でもそれでも私が思うことそこはもうちょっとこうしたらとかつい言ってしまいますね。でそれをでも一緒に割と彼女も聞いてくれるので絶対こうじゃないとかとは言わず、こっちはどうだろうあっちはどうだろうって本当にその場で弾きながらいろんなパターンを一緒にこうやりながらベストなものを2人で探していく感じで作ってます。
ではこれから まあ、まだお若いですし、これからどうなっていきたいとか何か思うところをお聞かせください。
トモヨアズサとしての活動もたくさんしていきたいとは思っているんですけれども、うん、
はい、
私の個人としての演奏をもっと上手になれるように、うん、伴奏者、ソリスト両方ちゃんと両立して、どちらの表現もその場に応じて変幻自在にできるような演奏家になりたいと思います。
トモヨアズサさんとしてどうなっていきたいとか、
その辺はですね、
はい、
まあ、マリンバがもっと一般的な楽器になればいいなというあずさの願いもあり、うん、
はい、
私もそうですね、それは皆さんにこの可愛らしい奥深い音色を聞いていただければ嬉しいなと思うの で、
うん、そうですね、
弾く機会がもっと増えてくると嬉しいなと思います。
では今度はマリンバ担当のあずささんです。マリンバという楽器を選ばれたのは何か理由があったんでしょうか？
最初ピアノをやってたんですね。
はい、いつぐらい？
保育園の年長さんの子で、女の子でやってる子がいて、
はい、
やりたいって言ってやり始めたのがきっかけなんですけど、その後に小学校でよく音楽会みたいのがあって、
はい、
そこで木琴を弾きたいのにじゃんけんで負けて鉄琴になっちゃったんです。
そうなんですか。
ちょっとの違いなんですけど、
はい、
それどうしても木琴やりたくて、で探して、
はい、
木琴というかマリンバを教えてる方がいて、
はい、
それで習い始めて、
小学生の
2年生ですね。
2年生の時から、
はい、音聞いて一発で惚れ込んだ感じですね、
はい、
なんかのポンポンポンっていう音の可愛さと響きのこうすごい木のぬくもりにこう本当に惚れ込んでハマってしまいました。
はい、その後はじゃあずっとマリンバ一筋で行かれてたんですか？
そうですね、そのまま中学高校と音楽科もマリンバで行って、
はい、
大学も打楽器科なんですけど、そこもマリンバの専攻で入って、
はい、
今に至る感じですかね。
なかなかその周りでマリンバを選ばれる方ってあんまり多くはなかったんじゃないですか？
そうですね、大学でも結構少ない数で、
うん、
小学校とかも周りいなかったですね。
そうですよね、
はい、まだ楽器自体の歴史も浅くて、
はい、
だからそれ用に書かれた曲もないんですね。あんまり昔からの作曲家の方とかって、
はい、
その方が生きてる時はまだなかったりしてるので。
あ、そうなんですね。
すごい期間もまだできてから短い楽器ですよね、はい、日本に入ってからもっと短いですし、何でしょう、知ってる方もやっぱちょっと少なめ。
そうです
ね、なので、まあ、増えてはきてるんですけど、
はい、
だからもっとこういろんな人にこう知っていただきたいですね。私の前だからかもしれないんですけど、
はい、
聞いてくださる方とか、
はい、
すごいいい音だねとか、こんな音だったんだ、もっと早く聞いとけばよかったみたいな意見がよくあるので、
はい、
もう本当に早くいろんな方にこう知っていただきたいなって思います。
なかなかこの響きは聞いてみないと実感できないですし ね、
なんか録音でもやっぱりあるんですけど、
はい、
実際の音がすごく体にこうバンって当たってくるその振動だったりもすごい生じゃないと感じられないので、はいはい、やっぱいろんなところでこう 演奏される機会が増えるといいなと思って。
そうですね、具体的に何かしている活動とか、はい、普及のためにとか
具体的には、まあ、とりあえずいろんな機会があったら弾きまくるというか。
そうですよね、はい、では次にあずささんのプレイヤーとして何か思うところを聞かせていただけますか。
あ、いいですね。私結構弾くときに、音楽に接するときに、なんかこうやってますとかやりますって感じにちょっとなっちゃう傾向があるんですね、はい、すごく自然に音楽と向き合えるように、うん、なんかそういう演奏ができるようになりたいなっていう、
う
ん、なんて言えばいいんだろうな、
自然に。
なんかあの演奏するときに、何でしょう、こう、そう、なんかあの呼吸をするように音楽を演奏していきたいなと思って、
はい、
まあ、なんかやっぱ今弾く時とかに、うん、こうなんか自分が無理して弾いちゃってる時とかがちょっとある時があるんですね、はい、なんかこう無理やり自分の中からこうひねり出してやってしまいみたいになってる時があるので、
はい、
なんかそう常にそう自然体でいけたらなって思って、楽器に接してる時に、
はい、自然体に、
自然体でこう楽器となんか自分の体の一部になれるような音楽が、
お
まあ、できたら私音楽みたいにこうなれるような、
はい、素敵です。
そんな音楽家になれたらなって思います、はい、ゴージャスな演奏家とかになり、なんかなりたいとか、こう、はい、そういう目標がこうギラギラってあるっていうよりも、
はい、
なんかすごい素朴でこう近くにある音楽とか、
うんうんうん、そうですよね、
なんかそんなこう温かい音楽やりたいなと思う。だどっちかっていうとこう怒ってる時には怒った音とか、そういう自分のこう感情を弾くからって言ってこうそこにカバーをかけるんじゃなくて、喋ってるように、
うん、
怒ってるように笑ってるようにってい う, こう演奏がと、なんかそ う, そういう印象を持てるような演奏をしていきたいなっていうの
があるかな。人間味を
自分の言葉みたいな感じで、
うん、
音楽がこうできてるといいなって思います、ね、そうです
よね、やっぱり伝えていきたいですもんね、
うん、そこを目指してます、
はい、
だから穏やかな気分の時は穏やかにみたいな、
うん、
なんかやっぱりこう、まあ、人間とか生き物として感情の起伏があるから、そこは
そうですよね、うん、
そういうのがもう自然ナチュラルでいきたいっていう、うん、で熱くなった時もその素直にその熱さが伝わるような、そんな、
うん、
あ、こう熱くしようとしてしてんだなみたいなじゃなくって、こう
わざとらしさがなく、
もうなんかこう熱いねってこう、
うんうん
う
ん、
うっと返ってくるような、そんな伝わるような演奏
先ほど友代さんにもお伺いしたんですが、あずささんの思う友代さん、どんな風に思われてますか。
尊敬してますね、一言だと。あのすごいあの努力家なんですよ彼女、
はい、
でいろんなこと知ってるし、うん、私はちょっと話をしてると自分がちょっと情けなくなる時もあったり。
そうなんですか。
でも本当に一緒にやっててなんか楽しいし、音楽目指してる中でも本当にいい同志だなって思ったり、はい、
同志、
はい、同志ですね、
うん。ちなみに友代さんのライバル発言に関してはどう思いましたか。
びっくりしました。
あ
嬉しいですね、
はい、ちょっと、そうですよね、はい、嬉しいですよね、
嬉しいですね、
うん、
いや私はもう尊敬ですね完全に、今までそんなに大きな衝突もないのできっといいんだと思います。
音楽性のところでは、
うん、ぶつかる時もありますがね、なんかやっぱりお互いに弾いてて違う意見があったりすると、うん、まあ、相手の意見がいいと思えばいいんですけど、はい、妥協できない時とかは、うん、なんとかこっちに近づけたいと思ったら、うん、なんかあれやこれや妥協ができないので、うん、そういう時はやっぱり、
そうですよね、
はい、
やっぱり音楽性
そうですね、そういう時とか結構バトルになりますね、うん、いかに納得させようかとか、あと相手の言ってることをいかに自分の中で染み込ませようかとか、うん、まあ、その時の自分の思いによるんですけど、やっぱり音楽その曲に対してなんですけどね、うん、でもなんかすごい時間かかる時もあれば、あっさり、あ、今堀部さん言ってること私なんか納得いくかもと思って自分の意見コロって書いちゃった時があってなんか
さっきでも友さんもそうおっしゃってましたよね、はい、比較的あずささん聞いてくれる、
そう聞いちゃうんです。ただどうしても納得いかないと、うん、あれどうこれどうってこうあの手この手でこう、
はい、
ほぐしていこうとしつつですね、
うん、ですね、うん、2人の印象思ったより違いがあって、
う
ん、なんか結構やっぱり2人でやるっていうと似た2人が一緒にやってるものなのかなって思ってたんですけど、
あ、結構違うかな、
うん、
結構違いますね、
ね、なんか柔らかい雰囲気なの2人なのかなと思ってたんですけど、やっぱり思うところはそれぞれ熱く
ぶつかるときは、でも普段は2人ともぬぼーっとしてる気がしますねなんとなく、
はい、 そこら辺がまた合うところがきっと心地いいんですよね。
なんか結構私はなんですけど、
はい、
カリカリしたりとか、そういうの苦手なんです。なんかこう、はい、自分が忙しくて苦しくなってきちゃうので、まあ、弾いてる時はまあ別なんですけど、
はい、
そういうところは合いますね、すごく。
じゃあ先は逆にどう思われてますか？今後どうなっていきたいとか。
マリンバはもちろんやりたいんですけど、うん、でも、はい、彼女のピアノ音楽を思いやってやってるような演奏なんですね。それが私すごい、はい、なかなかそうできないものだなって思うので、そういうなんかちゃんと音楽の隅々まで気が持ててる、そんなこう演奏がすごく好きなんです、うん、
はい、
今結構マリンバのが比重が高いの で、
そ、 で、ね、
それをもうちょっとこうバランスよくピアノが増えてくると私はちょっと好ましいなと思ってるんですが、
お互い思いやってる感がすごいですね
こんなことたまになんですけどね
マレットはご自分で作られるんですか？
結構作りますね、みんなやってる
人は。可愛いですよね。
なんかちょっといろんな色あってカラフルで、
うん、そうですよね。
なんかちょっとお菓子みたいですよね。
そうですよね、うん、なんか飴みたい。
そうなんです。だから作る時も今日この色がいいなとか、
は
い、気分的に明るくしたいなって明るい色使ったり。
そうですよね。今回のニューイヤーコンサート用に新しく作っていたんですか？
実はそうだったんです。ニューイヤーらしい気分で用意してみました。
はい、はい、
でも今回はちょっと音質とかですかね。
あ
のできたのを購入してしまったの で、
あ、そうなんですね。
はい、なのでまあ色は選べず、でも音質とかをちょっとこの際だからと思って用意してみましたね。
曲によってマレットももちろん変えて、
変えてますね。
あ、そうなんですね、
はい、系統を変えたりもするんですよ。面巻きだったり系統の巻きだったり
で音結構変わってきて、系統によっても変わったんですか？
はい、シルク入ってるとちょっと違うとか、
へー、ちょっと繊細になっちゃったり
なったりとか、なんかもうクリアな音が出たりとか。
さすがシルクですね。
面白いんですよ、なんとなく。
そうなんですか、面白い。
マレットの巻くだけの職人さんもいるんですよね。
お、
活発な曲でこう元気なやつだったら硬い方がはっきりニュアンスも出るし、うん、でも柔らかいバラードっぽい曲だったら硬いのだとちょっと耳にカンカンカンカンついちゃうので。
そうですよね。
ちょっと柔らかめのやつでとか。
マレットも曲によって変えていたんだ。そうなんです。マリンバについてもうちょっと詳しく聞いてしまいたいんですけど、
はい、
本当に素人的な言い方ですが、値段とかって、
安くはないと思うんですけれども、でも、はい、ピアノとか弦楽器って本当に上がキリがないじゃないですか。
そうです
ね、もう弦楽器なんて言ったら本当にいい値段で、値段がもう本当高かったり、
ね、そうですよね、
するのに対してマリンバは、まあ、200万ぐらいだったら本当にいい楽器が手に入ってしまうので、何千万とかいう世界じゃないんですね。
あ、値段によって音はやっぱり変わって
くる。違いますね、響きが少なかったりとか、
はい、
やっぱりちょっとなんですけど、でもすごくいい楽器でもそのぐらい値段で買えてしまうぞっていうのが、
なんか気候とか湿度とかにもよって、
う
ん、
結構変わりますね。
そうですよね、はい、結構繊細にできてそうですもんね。
面白いですよ、外国の曲を日本でやるとイメージが違うんですよ、うん、で外国でその曲をやると、
はい、
あ、こういう風な音を作りたかったんだって言って初めて分かるようなこともあったり、日本でこう弾かれてる曲を外国の人が弾いてて、外国の、
はい、
雰囲気とか風土で聴いてると、
はい、
多分違う解釈というか、はい、違うイメージで弾いてるんだろうなっていう。
そんなに違ってくるんですね。
すごい違います。もうぜひ一度
で、
でも本当不思議と、他の楽器もそうなんでしょうけど、うん、本当違いますよね、生の音は。
CD で聞こえてくる音と全然違います。
なんか私やってても違う楽器じゃないかって思うぐらいに本当に生の音って、
はい、
なんかすごいなんかふくよかな響きだったり、なんかちょっとまあ、マリンバにある別の面を CD とかとなんか抜き出して撮ってるのかなっていう感じがするぐらい、
はい、うん、確かに違いましたね。
ですよね。
CD で聞いたのと
ですよ、ね、
実際ここでさっき、
嬉しいです、
はい、響き方がもう断然違いますね。
もう本当にもう全然聞こえてくる音とかも、あと本当振動で体に来る音もあるので、もうぜひ生で
コンサートで、
うん、聞いてください。もう
ですよね、本当に
もうびっくりしますから、もう絶対に、うん、それだけは保証します。
それでは最後に今後のご予定をお聞かせいただけますか？
はい、ともよあずさとしては特に大きな予定は入っていませんが、
はい、
個人の演奏と小さな演奏会を神奈川県内で、
はい、
どこかで出てると思います。
県内が多いですね。
そうですね。
あとはぜひラップパウの方にも載せて行きたいと思いますので、近況をぜひぜひ今後もお聞かせいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
今日はお二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは1月9日に行われたニューイヤーコンサートの様子をお伝えしながらお別れしたいと思います。音楽の森、進行役は中村陽子でした。それではまたお会いしましょう。